出エジプト記20章1節から、神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にあるいかなるものの形も作ってはならない。あなたはそれに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。私は主、あなたの神、私は熱情の神である。私を否む者には父祖の罪を子孫に三代四代までも問うが、私を愛し私の戒めを守る者には幾千代にも及ぶ慈しみを与える。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。みだりにその名を唱える者は、者を主は罰せずには置かれない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目にはあなたの神、主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜もあなたの町の門の中に起立する人々も同様である。6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから、主は安息日を祝福して聖別されたのである。あなたの父母を敬え。そうすればあなたの神、主が与えられる土地に長く生きることができる。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。隣人の妻、男女の奴隷、牛、ロバなど隣人のものを一切欲してはならない。本日の説教題、奴隷の家から導き出すは、出エジプト記20章2節から示されました。新共同訳旧約聖書の126ページになります。出エジプト記20章2節にはこう記されています。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。十戒の全文とも呼ばれる重要な御言葉です。日本国憲法の全文が憲法全体の精神を表していますように、十戒全体の精神を表しています。ここで主なる神様はご自身がイスラエルの民を奴隷の家から救い出され自由へと導かれたと言っておられます。出エジプト記1章から19章までの、さらには創世記1章からここまでのすべてを込めて、主なる神様はイスラエルの民を奴隷の家から導き出したと言っておられるのです。そもそも聖書全体が伝えているのは、私たちが何をすべきかではなく、 神様が私たちのために何をしてくださったかです。神様はイスラエルの民のみではなく人類全体を罪の奴隷から御心に従う自由へと解き放ち、死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと救い出してくださったのです。後悔の奇跡で絶体絶命の危機から救われ、エジプトの国から脱出したイスラエルの民は3ヶ月かけて市内のアレノに到着しました。すると主なる神様はシナイ山の頂に下られ、そこにモーセを呼び寄せて実会を授けられます。実会は主なる神様がエジプトから導き出されたイスラエルの民と結ばれた契約です。イスラエルの民の特質は主なる神様と契約関係にあることです。契約は両者の関係を定めるものですが、この契約は双方が合意して定めたのではありません。神様の一方的な決定をイスラエルの民が守るのです。神様は何も存在しない無から有を、天地万物を創造された全能のお方です。そのお方がご自身をあなたの神と言ってくださいます。あなたの神である以外のあり方をなさらないと決めてくださるのです。そして神様は3節で、あなたには私を置いて他に神があってはならないと命じられます。神様がイスラエルの民をご自分の唯一の民となさったのですから、イスラエルの民に主を自分たちがただお一人の神様としなければなりません。神様はあなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した私がいながら他に神などありえないと言われているのです。神様は妬む神であられます。五節後半の新共同訳聖書で熱情の神と訳されている言葉は、口語訳聖書と聖書協会共同訳聖書では妬む神と訳されています。神様に妬むという言葉を用いるのは不適切と考えたのかもしれませんが、夫婦が他の男女との関係を排除するように、イスラエルの民に他に神があってはなりません。主なる神様、イスラエルの民と他の神との関係を妬み排除されるお方なのです。主なる神様はイスラエルの民をエジプトの国奴隷の家から自由へと解放してください。それ以外のあり方をなさいません。人間の歴史を超えておられるお方がイスラエルの歴史のただ中で働いてくださる。イスラエルの民を自由へと導いてくださいます。イスラエルの歴史に深く結びついてくださり、イスラエルの民を自由へと導いてくださることでイスラエルの神となってくださいました。人間の思い通りにはならない歴史の中で特定のイメージに縛られることなく自由に働かれるのですから。ですから戒めは4節から5節 前半でこう命じます。あなたはいかなる像も作ってはならない。上は天にある、下は地にある、また地の下の水の中にあるいかなるものの像も作ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。ここで像と訳されている言葉は、元の言葉では彫像、彫刻の彫に像と書きます。彫像という意味です。金や銀を用いて作られた彫像は大抵神の像です。神を自分の思い通りにしようとして、像によって特定のイメージで表し、特定のイメージに縛り付けているんです。神様はイスラエルの神となられ、イスラエルの歴史のただ中で働いてくださり、イスラエルの民を奴隷の家から救い出し、自由へと導いてくださいます。確かにご自分を一つの民の一つの歴史の中に限定しておられます。しかしそれは神様の全く自由なご決断によってなされた自由なお働きです。神様は特定のイメージによって縛られるようなお方ではあられません。人間が自分の都合に合わせてイメージできるようなお方ではあられないのです。神様は実戒を2枚の石の板にお書きになってモーセに授けられました。実会の内容や形式から前半と後半の2つに分けられます。前半は主なる神様との関係をめぐる戒め、後半は人間同士の関係をめぐる戒めです。2枚の板にそれぞれ何が書かれていたのか、聖書には記されていませんが、1枚目の板には神様との関係の戒めが、2枚目には人間同士の関係の戒めが書かれていたのでしょう。しかし実会のどこまでが神様との関係なのかははっきりとしません。自分を育ててくれたために父と母を敬う、救いの歴史を伝えてくれたために父と母を敬うべきなのか、どちらの戒め、そのことでどちらの戒めに入るのかが違ってきます。そのどちらと見るかで、父母を敬え、父母を敬えを人間同士の関係の戒めとするのか、神様と人間との関係の戒めとするのかが違ってくるのです。ジャン・カルバンの教会の伝統を受け継ぐ改革派教会や、まあ、この小金教会もそうですけれども、大部分のプロテスタント教会は父と母を敬う戒めを人間同士の戒めとしています。イエス様ご自身も殺すな、姦淫するななどの人間同士の戒めの最後に父母を敬えとお命じになっておられます。そこで私たちは第一の戒めから第四の戒めまでが1枚目に書かれ、第五から第十の戒めまでが2枚目に書かれたいと見たいと思います。またカトリック教会や聖公会、イギリス国教会がルーツですけれども、聖公会やルーテル教会、ルター派の教会ですね、ではどちらもこう偶像礼拝の禁止であるとして、他に神があってはならないと、偶像を作ってはならないを一つに数えます。 そうすると1個足らなくなりますから、17節最後の戒めを2つに分けて第9の戒めと第10の戒めとします。隣人の妻を欲してはならないと、隣人の家などを一切欲しがってはならないに分けています。そこで安息日の戒めまでの3つの戒めが第1の板、その後の7つの戒めが第2の板に書かれたことになります。これはアウグスティヌスという、非常によく知られた教父と言われますが、指導者がとても三位一体、普通は三位一体と読みますけれども、三位一体を大切にしたために、第一の板には三位一体を示す三つの戒めが書かれているのだとしたためです。ですから、アウグスティヌス以前のギリシャ教父たちや東方正教会、ロシア正教会とかですね、では大部分のプロテスタント教会のように神様との関係の戒めを、神様と人間との関係の戒めを、4つにしています。だいぶ複雑な分け方が実は教派によって伝統的にあるわけなんですね。この2枚の石の板はアカシアの木で作った箱に収められていました。この箱は契約の箱と呼ばれ、神様の御臨在を示すものとなりました。ユダヤ教では20章2節を第一の戒めとして、3節から6節までをまとめて第二の戒めとします。特に改革派教会では2節と3節を合わせて第一の戒めとしています。実戒は私たちが守るべき戒めではありますが、実戒の最初には主なる神様がイスラエルを救われたという歴史の事実が宣言されているのです。神様の救いの御業があるからこそ実戒の戒めが成り立つのです。実戒の個々の戒めは神様の救いの御業がなされたことへの応答、答えです。神様が私たちを愛してくださいました。その愛によって私たちは救われました。ですから私たちが神様の御心にかなう生活をするのは当然なのです。神様の御心に従って生きるのは神様に作られた私たちにとって自然な生き方なのです。そしてそれを実現するために私たちは8節から11節に記されていますように、安息日を心に留め、これを聖別せよとの戒めを守るのです。安息日はヘブライ語ではシャバ、やめるを意味します。聖書では時は神様のものです。時を自分のものであるかのように生きてはなりません。ですから時を中断して神様の御前に立つことが求められます。たとえ収穫や耕作の時であっても、神様の御前に立ち礼拝を守ることが求められるのです。この主の日に与えられました新約聖書の御言葉は、コリントの信徒への手紙1、8章6節です。私たちにとっては唯一の神、父であられる神がおられ、万物はこの神からあって、私たちはこの神へ帰っていくのです。また、唯一の主、イエス・キリストがおられ、万物はこの主によって存在し、私たちもこの主によって存在しているのです。パウロは、ここで実戒の第一の戒めを念頭に置きながら、それを主イエス・キリストに結びつけています。10節の 後半、出エジプト記の10節の後半から11節に記されていますように、安息日の戒めは天地創造の御業に根拠づけられています。天地創造の秩序が安息日を守って清別することで再現されるのです。新しいイスラエルである私たちキリスト教会に連なる民は、子なる神様、救い主キリストの十字架の上での犠牲によって罪を許され、礼拝を守ることを許されています。生きて働いてくださるキリストの霊であられる聖霊なる神様に力づけられ、助けられ、実戒の戒めを守り、父なる神様の御心に従うものとされます。小金井教会の2022年度の標語聖句は、出エジプト記20章3節の御言葉、あなたには私を置いて他に神があってはならないです。神様は私たちを愛してくださる計り知れない愛のゆえに、あなたには私を置いて他に神があってはならないと戒められるのです。私たちは礼拝を守る度ごとに、この御言葉にいつの間にか主なる神様から離れてしまい、自分を神としてしまう罪から解放されます。罪の奴隷とされ、自己実現を追い求めることで引き起こされる悲惨な現実から解放される。神様の戒めを守ることで戒めに守られ、御心に従って生きる自由へと導かれます。聖霊なる神様に守り導かれて、喜びと感謝に満たされ、信仰と希望と愛のうちに生かされるものとされるのです。お祈り。父子聖霊なる神様、イスラエルを奴隷の家から救い出し、自由へと導かれた主なる神様を賛美いたします。人間の歴史を超えておられるお方が、イスラエルの歴史のただ中に働いてくださり、イスラエルの民を自由へと導いてくださり、感謝いたします。何も存在しない無から有、天地万物を創造された全能のお方が、あなたの神である以外のあり方をなさらないと決めてください。感謝いたします。神様は私たちを愛してくださる計り知れない愛のゆえに、あなたには私を置いて他に神があってはならないと戒めてください。どうぞ新しいイスラエルである私たちを、礼拝を守る旅ごとに、この御言葉によっていつの間にか主なる神様から離れ、自分を神としてしまう罪から解放してください。罪の奴隷とされ、自己実現を追い求めることで引き起こされる悲惨な現実から解放され、神様の戒めを守ることで、戒めによって守られ、御心に従って生きる自由へと導いてください。聖霊なる神様に守り導かれて、喜びと感謝に満たされ、信仰と希望と愛のうちに生かされるものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。